Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2024年5月4日放送。ゲストはライターで漫画研究者の富山由紀子さん。文学研究から漫画研究者になったきっかけ、そして年に2度は訪れているという大好きな香港のとっておきのおすすめ、さらに初めての海外オーストラリアで出会った思い出の食べ物のお話など伺いました。お楽しみください。
漫画の研究っていうのは、はい、どういう形でいつ頃から始められたんですか？
私の場合は、もともとは早稲田大学の大学院で文学の研究をしていたんですが、それが完全に行き詰まった時期が20代の後半にありまして、その時に、小さい頃そんなに漫画読んでなかったんですけど、成人女性が主人公の仕事に恋に人生に悩みながらも、なんとか前向いて生きていくみたいな女性たちの漫画を読んだら妙にハマってしまって、それでちょっと漫画を研究するっていうのはどうだろうかっていうことで、セクション的には文学のセクションにいたんですけれど、ちょっと先生方を説得して、博士号を取ろうとちょうどしていた時だったので、文学ではなくて漫画の研究でどうにかやらせてもらえないかっていうことを説得しました、私は。
ほう、要するに、でもその、文学の延長線上ではあるわけだから、日本のコミックっていうのは、それこそ、アニメの貢献が多いけど、世界的にももうすごい、言ってみれば位置をポジションを得てるって言っていい方わかんないけれども、漫画をきっかけに、あるいはアニメをきっかけに、なんか日本を好きになる外国人って、とてもたくさんいらっしゃると思うんですが、日本のやっぱりカルチャーの中ではすごい文化ですよね。すごいこう世界に影響の力のあるもんだよね、今ね。
今もう本当にそうですね。博士さんとかも海外とか行かれると、なんか突然こうナルトの話されたりとか、
もうバス乗ってて、ナルト知ってるみたいな話を、
そうですよね、
見も知らずの人に言われます ね。
でこっちはそこまで読んでなくて、相手の方の方が詳しかったりとかしてっていう意味では、今その日本の漫画、アニメっていうコンテンツは、単にそのエンターテインメントとして面白いというだけではなくて、日本を知る、日本を好きになるきっかけにはもうなってると思いますね。
でもその中でもそのさ、漫画と労働、女性のにおける労働みたいなことだよね。
そうです。私の研究は、漫画における女性労働表彰とちょっとカッコつけると、そういう名前になるんですけど、つまり漫画の中で女の人のお仕事がどういうふうに描かれているかっていうのを時代別に見ていったりとか、作家別に見ていったりとかっていうのが私の研究のやり方です。でそれは結局その文学の研究がうまくいかなくて、このままだとただ大学院に来て大学してなんかフリーターみたいになって、私の人生と仕事どうなっちゃうんだろうみたいに、私自身がかなり悩んでたんですよね。だから多分見つけられた点がかなと、かなり最初は私利私欲っていうか、私の人生どうにかしたいみたいな気持ちと、なんかそれにちょっとヒントをくれる漫画との出会いがあって、それがいわゆるその成人女性が主人公で、
だからこそある種カタルシスが生まれたってことはな。
そうですね。
面白いね。
そうなんです。だから多くのその今女子漫画って言ったりしますけど、少女漫画とか、ちょっとそのお姉さん世代の女子漫画とかって、表向きは恋愛の話として書かれていることが多いんですが、ちょっと皆さん一旦その恋愛のところ取っ払って見てみてくださいと。そうするとその時代によってヒロインの職業選択とか、仕事とその恋愛なり何なりのバランスをどうするかとか、結構
それ変わるよな、きっとな。
そうなんです。時代によって結構ビビッドに反映されていて、恋愛のところは、待ってましたみたいな。
逆に言うとそこはいつの時代も変わらないものだからな、言ってみれば。
ある意味そのシンデレラストーリーへの憧れがあったりとか、古き良きものもたくさんあるんですけど、この仕事と仕事となると結構こうその時代ごとに反映されているものがあったりとか、あとは作家さんたちもみんな漫画家として働く女なので、その作家さんたちのお仕事感みたいなものが作品に投影されたりもしてて、これは面白いと 私は思ったんですよね。
そして純文学よりもおそらくその時代性みたいなものはこう速度感があるだろうね、まあ、連載もあったりさ、はい、
ええ、そうです ね。あと漫画ってほらなんかこう人気がないと打ち切りになったりする、はいはい、新陳代謝のスピードも速かったりするので、ね、うん、やっぱりその完結までたどり着いた作品っていうのは、うん、まあ、面白いし、うん、時代を映しているし、漫画としてのなんていうかな脚力があるっていうか、うん、芯が強いっていうところもあって、まあ、研究分析する人間からするとめちゃ面白いです、
まあ、この番組はとにかくまあ旅が一つのテーマになってるんですが、
はい、
その、まあ、旅だったらあるいは世界の舞台、
はい、
になっているこう漫画っていうのはもし何かあったらこうご紹介いただけますか。どんな作品あります？
まあ、世界を舞台にした作品で、かつ働く女の人も出てくる、うん、私が大好きな作品はもうベタで申し訳ないんですけど、うん、ベルサイユのバラでございますもう誰もが知っている作品、
クラシックだね、
はい、でやっぱりオスカルっていうのは、うん、その女性として生まれながらも、うん、その超究極の男性社会で出世していく、
うん、
でしかもこうエリートなんだけど、うん、物語の途中でそのエリート集団から外れて、うん、もう荒くれ者がすっごいいっぱいいるところに、こう上司ですみたいな感じでいきなり飛び込んでいくんだけど、うん、当然そんななんかエリートのね、うん、なんか人が突然こんな荒くれ者の、ね、集団に入ってきたってね、うん、俺たちはね受け入れねえよみたいな感じになって女エリートの苦悩が書かれたりとかもするので、はいはい、まあ、もちろんそういう風に読む人は珍しいかもしれないけど、本当にフランスのこと好きになると同時に、
はい、
やっぱ女エリートの苦悩の物語としても私は読めるので、
なるほどね、
大好きですね。
あ、そういう視点もあるのか。割と乙女チックに読む人が多いんじゃないですか。まあ、子供の時に読むからね、はい、あの本はね、おそらくね、
もちろんロマンスの物語としても最高ですけれども、うんうん、はい、ちょっとね仕事の話して読んでみてくださいっていう
面白い視点ですな、
はい、
さて今日はそんなゆきこさんの旅のお話を伺おうと思うんですが、まあ、いろんなとこ行かれてると思うんですが、はい、その中でも印象的な街として香港を挙げてくださいましたが、
はい、
これはどんなきっかけで香港の旅が始まったわけですか？
もともと、
はい、
私の夫である、
はい、
モビーというスクービードゥというバンドでドラマーをやっている岡本モビー拓也、通称モビーという人間がいるんですが、はい、彼がもともと香港大好きで、しょっちゅう香港に行っていて、で今その香港政府観光局っていうところが、うん、スーパー香港米って言ってスーパー香港ファンってことなんですけど、
香港米っていうんだ、
そう、香港に迷うって書いて香港米、
香港迷うって書いて、
日本だと沼とか言ったりしますけど、うん、何かにハマることを、はい、そう、香港米、香港ファンをやってるぐらい、
はい、
香港が、まあ、今も好きで昔も好き で、うん、で彼と交際を始めた時に、うん、じゃあどっか海外に行こうっていう話になったら、うん、もうね他の選択肢なんかないんですよ、
ないんだね、
うん、もうぜひ香港に一緒に行きたいと言われて、もうついていくだけっていうか、だから最初はあんまりそこには主体性がなくて、もう彼に言われるがまま、うん、半ば強引に連れて行かれたんですけど、これがハマったんですよ、私自身も。
あ、そうですか。もうそれ1回目でもう完璧にこれは好きだな
って完璧にハマりましたね。その好きな彼の好きな街だからとか関係なく、うんうんうん、これは私万が一この人と別れたとしても
行くなと、
香港に行くと思ったそんぐらい好きになりました、一発で。
なるほど、
ええ、
その何がその魅力ですかね、まあ、たくさんの魅力ありますけれども、
はい、でも私多分もともとリゾートっぽいところよりは街とか都市が好きなんだと思うんですね、うんうん、で香港はやっぱり都市としての魅力がめちゃくちゃあるなって思って、うんうんうんうん、まずすごい狭いエリアにすごくたくさんの人がいて、もう熱気と活気がものすごいっていうのと、ものすごい高層ビルですごいもう現代的なものすごいなんか技術の粋を集めたみたいなところもあれば、その足元に市場とかがあったりとかマーケットがあったりとかして、
ふっと見上げるはさ、洗濯物がブワーッと落ちちゃったりね、
そうなんですよ、
あのなんかこう雑多な感じっつうか、
はい、なんかその文明が進みきってるとこと、うん、なんか昔の面影がなんかまだ当たり前のように残ってるところのバランスが、うん、まあ、東京だとこうはならないなっていう、そうですね、うん、まあ、それからもちろんその香港の人たちの歴史の中にそのイギリスの歴史が入ってきてるっていうようなそのミックス具合とかも含めて、はい、ちょっとこれは難しい、難しい読み物っていうか、読み物で言うと一回読んだだけじゃ分かんない読み物で、
そうだよね、あ、一言で言うとさ、
はい、
カオスだよね。
そうなんですよ。なんかね、
いや僕ね大阪人なのよ。で、はい、大阪人は香港、僕は何遍か行ってますけど、はい、香港行くとなんか懐かしいんだ非常に共通する、はい、なんかわい雑な、うん、
はい、
なんかカオス的なっていうか、いろんなものがごちゃごちゃごちゃっとしてる感じがね、
はい、
で人がなんかこう陽気でなんかこう騒がしいというか、
そうです
ね、その感覚は東京とはちょっと違いますもんね。
そうなんですよ。でなんか疲れて飲食店に入ると、うん、なんか舌が合うっていうか、ご飯美味しいっていうのもたまんないですね、はい、全部好きなんで結局全部褒めちゃうんですけど
おすすめのエリアたくさんあると思いますけれども、挙げてくださるとなると、はい、どんなところですか。
これはですね、トンロー湾というところがありまして、まあ、日本で例えると、うん、まあ、渋谷みたい な,
な
もう若者の街 で,、うん、でファッションも、うん、まあ、あるし、うん、まあ、デパート、総合デパートとかもあるんですよ、うん、デパートもあったりとか、うん、でも電車も車もバンバン走ってて、うん、でもそのちょっと脇にビクトリアパークっていう公園があって港が見えたりとかして、だからまあ渋谷ちょっと歩くと代々木公園があるみたいな、うん、まあ、自然が全くないわけではないっていう、うん、このなんか両方楽しめるエリアがまあ一番好きですね、
うん、どうやって過ごすのがいいですか。
私はですね、なんか地元に住んでる人みたいに行動するのが好きなので、うん、まあ、街ブラブラして気になったお店があったら入って、うん、でそのお店もあの日用品店とかスーパーマーケットとかで全然よくて、うん、でご飯屋さんも、まあ、街の食堂みたいなところに入って、でもうみんなに囲まれながらわしわし飯を食うみたいな、うん、なんならもう相席にされちゃうみたいな本当に生活をするように旅をすることが私は一番好きで、
もう街を歩く、
基本は街歩きですね。
朝からどうする、じゃあスケジュール1日今日はあり、1日空いてますと、
はいはい、理想的な過ごし方は、
はい、
まあ、まず街に出るわけですけど、まあ、朝のまだ、まあ、かろうじて空気が澄んでいると言っても良い、うん、香港にしては爽やかな朝の時間帯は、うん、まず、まあ、さっき申し上げたビクトリアパーク、うん、一番大きい、うん、香港でもかなり有名な公園を、はい、まあ、なんか港の方とか見ながらブラブラまずお散歩をしようかなと思うわけですね。で、まあ、日本にはなんか生えてない木とか花とかあるんで、わあなんだろうこれとか言って調べて、まあ、ブラブラすると、
はい、
で、公園沿いにしばらく歩いていくと、うん、大きい図書館があります。
ほう、
うん、香港中央図書館という、うん、本当にバカでかい図書館があって、うん、であの外国人観光客も、うん、あの中には入れるので入りますと、はい、で私普段フリーランスのライターとかもやってるので、うん、まあ、読めないなりに、うん、なんかここの辺新刊のコーナーだなとか、うんうん、何が流行ってるかなとか、うん、まあ、あるいは日本文学のコーナーとか行って、うん、日本の文学どんなのが読まれてるかなとかって、はい、まあ、軽くチェックするけど、ええ、貸し出しはできないので、まあ、一応見るだけ見せてもらって、うん、で売店行きます、うん、で売店はいろいろ美術関係、図書関係のグッズとか、画集とか、ポストカードとか、文房具みたいなものとか、うん、まあ、一通りあるので、うん、なんかこうベタなお土産屋さんで物を見るよりはちょっと面白いものが見つかったりするから、
う
ん、
そう、ね、そう、図書館美術館の売店って結構いいよ ね,、うん、
ね、楽しいですよね
楽しいし、お土産でちょっと、うん、あの気の利いたものが見つかるっていうこと多いですよね。
そうなんですよ、はい、なので、図書館の売店は一応行って、うん、まあ、年に2回も行ってると言いながら毎回行ってなんか新しいのないかなとか、はい、そうちょっと探って、まあ、買えるものが合えば、うん、あれば、うん、まあ、買いますと、うん、でもう一回町にもう一回戻って、でまた公園沿いにまた奥へ奥へと歩いていくと、うん、あのティンハウって言って、
はい、
スイーツのお店がめちゃくちゃいっぱい集まってるエリアがあるんですよ、
はいはい、
で香港の方ってなんか飲んだ後に二次会では飲まず甘いものを食べて帰るみたいな、あんまりそのずっとお酒お酒っていう感じではないらしくて、これ私は今のコースだと昼間とか午後とかに行ってますけど、実は結構夜遅くまで入ってる、なるほどなる
ほど、食事の後、飲んだ後に行く人も多いわけだ、
うん、そのコースでも全然 OK なんですけど、はい、つまり、まあ、一日中やってる甘味どころっていうのがあって、うん、それちょっと日本にはないかなと、
う
ん、そんな夜更けまで、
そうですね、
ねえ、誰がそんなマンゴーの、うん スイーツを食いたいんだみたいな感じだけど、香港だともいつ行っても、
はい
はい、甘いものが食べられるので、ティンハウのエリアで良きところがあれば入るって感じ で私は行きつけというか、ティンハウでまず1軒目に混んでなければ入りたいっていうところがあって、うんうん、これあの漢字の綴りでラジオで説明してもちょっと分かりづらいと思うので、
はい、
香港の場合は英語名があったりするので、うん、英語名で言いますが、アウンティースイートっていうお店があります、はい、まあアウンティはおばさん、うん、おばさんの、スイートはまあ甘味ってことなので、うん、まあ、多分おばさんの甘味どころみたいな名前のお店なんだと思うんですけど、ここ行って、
う
ん、
何がうまいの、
何食べても美味しいんですけど、なんかマンゴー尽くしみたいな、
はい、
切ったマンゴーがあり、マンゴーのアイスがあり、うん、でなんかこうソースもマンゴーソースがかかってるみたいな、もうマンゴーでひたすら攻められるみたいな、
マンゴーパフェだ
そうそうそう、
いい、ね、
う
ん、
マンゴー攻めに合うものを私も食べがちだし、周りも食べてる人多いですけど、うん、なんかうちの夫はそこでなんか固くなにいちごジュースを毎回頼んでていちごジュースも美味しいよとか言って言ってるんで、まあ、何でもまあ美味しいですけど、でも果物系がやっぱりおすすめかなと思います、はい、うん、毎回香港に行って、うん、毎回そこ行くんかいっていう、もう必ず行くお店があって、
はい、
でこれはあの東方商館という東の宝の小さい館、はい、と書いて東方商館というお店があって、これは香港にまあ旅行行くの好きだったり食いしん坊だったりする人たちの中ではちょっと知られたお店で、で元々はノースポイントというところの市場の中にあったお店なんですよ。で香港の市場って例えば1階から3階ぐらいまでが本当にそのお肉売ってたり野菜売ってたり、もういわゆるマーケットなんだけど、上に上がっていくとこうフードコートみたい
な
ところがあって、そこでその新鮮な野菜とか海産物とかを使ってもうなんか強火でジャッジャッってやったようなものがザッと出されてみたいな、もうすごい活気があって楽しいエリアがあるんですけど、でお店にはあの、ね、写真付きのメニューがあるから気になるもの何頼んでもらってもいいんですけど、
はい、
あのね、メニューにねもう今ね載ってないかもしれないんですけど、店員さんにぜひシャコの唐揚げをくださいと、
シャコ、
はい、言っていただきたい、うん、であのもうネットとかで調べていただければ、うん、あのシャコの唐揚げの写真あるから、うん、もうそれ見せるだけでもいいです、ね、もう言葉が通じなかったらシャコの、まあ、いわゆる素揚げですね、うん、素揚げの写真を見せたら作ってくれると思うので、うん、これがね、
あ、そう、
うまく説明できないんですけど、
あ、そう、でも素揚げなんでしょ、でカリッと、
うん、でまあ、ちょっと塩味ついてるかなぐらいの本当に素材の味を食べるんですが、うんうん、あの日本の方が想像してるお寿司とかに乗っかってるシャコとは、うんうん、まずサイズが全然違います。あ、
そうですか、もっとでかい、
めちゃでかい、
でかい、ね、
うん、もうロブスター的なものを想像してほしい。だから見る人が見たらちょっと怖いと思うぐらい大きいです、うん、シャコこんなサイズでよかったんだっけって思う、うん、ちょっと怖いです、
はい、
でも食べると本当に肉厚で、なんかねエビとも違うし、うん、なんかホタテとかあっちのああいう、うん、
香りもするし、
なんか、うん、混ざってってるんですよ、なんかあらゆる、あの辺の美味しいものの味がなんかギュッて混ざって一個になってるっていう、
そうですか、
いわく言い難いうまさがありますので、はい、うん、ぜひそれを召し上がっていただきたい。もちろん他のお店でもね、うん、シャコの素揚げ自体はあるんですけど、うん、こうトータルでなんか市場のワイガヤ感も含めて、それも ね、
いいですね、
スパイスのうちっていうかうまみのうちだと思うので、うん、東方商館でぜひチャレンジしていただきたいと思います。
いやそんだけ言ってるゆきこさんがおすすめしてくださるんですから、それは絶対美味しいでしょうね。
はい、保証します。
いいですな、
はい、
おすすめの場所っていうのはどういうか、まあ、必ず行くと、もちろん今でいろんなとこ紹介していただきましたけど、この店は行っといた方がいいよとかいう店ありますか？はい、
あります。ね、知る人と知る店じゃないんですよ。あのスーパーマーケットです、
うん、
ウェルカムっていうスーパーマーケットがあって、うん、ここも品揃えも含めてめっちゃ楽しい、うん、ところなので、
うん、
まあ、スーパーマーケットいろんなスーパーマーケットあるんですけど、はいはい、ウェルカムは一応チェーン店っていうか、うん、香港の中だったら結構どこにでもあるので、うん、別にトンローマンのウェルカムじゃなくても全然いいんですけど、うんうんうんうん、街歩きされてて見かけたらぜひ中に入ってもらいたくて、うん、で、まあ、個人的にはあの日本のスーパーでも見かける力金機の、うん、 中華系のね、うん、調味料
あるね、いっぱい
いっぱいありますでしょ、うん、あれがねもうウェルカムに行くともう日本の日じゃないぐらいあるわけですよ、
う
ん、見たことないみたいな。
あ、そうか、
そう
ジャンもいろいろあるみたいな世界だ。
そうなんです、そうなんです。なんかレトルトのパウチもいろいろある。
あ、そう
で、なんかこう漢字とその写真見て、はい、うん、パッケージ見て なんとなくこういう炒め物に使うかなとかなんか蒸したものをつけるソースかなとか、もうもはやギャンブルなんですけど
いいね。
そう、それを毎回新しいものないかなとか、前回食べてなかったやつないかなとか言って、はい、で安いし、うん、重さもそんなにないし、うん、かさばらないので、うん、自分のお土産だけじゃなくて、うん、いろんな方に、
そうですね、
そう帰国してから配るのにもちょうどよくて、うん、珍しがられるけど、うん、ベタですが麻婆豆腐の素が初心者にはおすすめです、
うん、あ、そう、
ね、ちゃんと辛いんですよ。
なるほど、ね、
そう、日本の麻婆豆腐とはちょっと違うしちゃんと辛いし、うん、辛いの苦手な方はごめんなさいなんですけど、うん、結構本格派の味が好きな方にはあれあんま日本だとない麻婆豆腐の素の味だよね、いいよねってしびれるような辛さ。
あ、いわゆるこうまあね、ホワジャオがいっぱい入ってるやつだよね、
うんうん、そうですそうです、
そうなんだよね。ホワジャオの辛さってのはちょっと違いますからね、唐辛子の辛さと違ってこうしびれるやつ
な
口の中がビビビーンってするやつね。
そう、おっしゃる通りで、うん、だからそっち系のうまさを知っている人にお土産で差し上げると、うん、わー嬉しいみたいに言ってもらえるので、
それはいいね、
うん、オーストラリアってまあ私がホームステイした当初でも結構もう多民族になっていて、うん、だから受け入れてくれるお家がインド系のお家とかだと毎日なんか美味しいカレー食べてるんですよ、
う
ん
ね、
英語バリバリ喋りながら美味しいカレー食べてるみたいな感じで、で私のステイしたお家はもうザ・オーストラリアンっていう感じの、うん、まあ、白人系の、
はい、
方々のお家だったので、食べ物もやっぱりそのイギリスの ね、
う
ん、
そうだね、
薄くてカリカリに焼いたそうパンを出され、
ね、
そう、そこに、うん、ベジマイトっていう、はいはいはい、これ分かりますかねなんて説明したらいいのか難しいんですけど、
まあ、
発酵食品、
そうだね、もともとマーマイトなんだよね。
あ、そうですそうです。
そう、あ、で、まあ、要するにイギリス人でもやっぱりじっちゃんばっちゃんは食べるけど、若い人になるとてんてんてんっていう人はマーマイトベジマイト多いよね。
そうなんですよ、うん、ところが、うん、私はその薄いカリカリのパンにベジマイト塗ったくって食べたら美味しいって思って美味しいって伝えたのに、そのホストファミリーがめちゃくちゃマジでみたいな顔を出してくれてるのに、
ね、
なぜみたいな。だからそれは多分ユキコがわなんでこれ not for me みたいな反応して、
リアクションをそれを楽しみたかったとかあるよね、
ちょっとそうわははって笑いたかったところが、なんすかこれめっちゃうまいじゃないですかみたいな、なんすかみたいになった。
本
当ハマった。
あ、そうですか。まれにいるよねあれ好きな人僕もそうとしか答えられないけど、う
ん、なんかね苦味の中にちょっと塩気があって、うん、はい、なんていうんですか、はい、海苔の佃煮みたいな、うん、
まあね、
海苔の佃煮の方がもっと優しい味だけど、うん、なんかああいう毎日
そうそうそう
炭水化物に合わせて食べられて、
日本人に言うと納豆みたいなもんだよ ね、
あ、そうですね、ね、
なんとなくの、ね、イメージ
は
ね、
そうです、癖が強くて、うん、無理な人もいるんだけど、うん、好きな人は毎日それを摂取したい、うん、毎日食べたいみたいになって、帰国してからもすぐベジマイト探しに行きましたぐらい好きで、それはすっごい不思議がられましたけど、やっぱり食べ物がなんか一個でもね好きなものとか合うものとかあると、やっぱ3週間のステイすごく楽しくなって、うん、
いやベジマイト好きでハマる日本人女性なかなか少ないと思うよ
そうだからなんかね、旅の思い出っていうか初めての海外の思い出何ですかって言ってベジマイトでいいのかと思うんだけど、本当に衝撃的なうまさでしたね。
あ、そうですか。いやでもそれはイギリス人とかオーストラリア人はとっても喜ぶんじゃないか、日本人が要するに外国人来た時に納豆食ってみなよっていうのとすごい似てるから、
はい、
でそれでいや納豆大好き毎朝くださいって言われるとさ、ちょっと面白いもんね、
戸惑って
ます、戸惑っちゃうってやつだよね、
はい、
あ、そうですか。でもそれが初めての旅でそこからいろんなとこ行く人生が始まるわけね、
はい、
面白いですね。あと今後やりたいことなんかもしあれば教えていただけますか。
そうですね、まあ、どこを旅をするにせよ、まあ、現地の人に溶け込むようにとかってね、うん、ずっと言い続けているので、もうそろそろ富山よと 語学をちゃんとやった方がいいんじゃないかというのは思っているところなので、はい、ちゃんと語学を勉強するってことも、まあ、セットにして、まあ、香港なり韓国なりに行って、うん、もっとちゃんと溶け込める自分になりたいなと思ってます。
なるほど。さて、労働系女子漫画論が今タバブックスより発売になっております。これ一体どんな本ということになりますか？
はい、まあ、労働系女子漫画というタイトルにもあります通り、まあ、女性と女性の労働が漫画の中でどういうふうに描かれているかというのを、まあ、読み解く一冊になっております。ジャンルとしては漫画批評ということになっておりますが、女と仕事って何だろうというふうに、まあ、実生活で考えたり悩んだりされている方が読んでも全然 OK な本になっていますので、はい、まあ、批評って難しそうと思わずに、なんか人生を生き抜くヒントを漫画からもらえるかもしれないという気持ちでお読みいただけると嬉しいです。
さて最後に、これ皆さんに伺ってるんですが、一子さんにとっての旅って一体何ですか？
自分のチャンネルを増やすための行動行為ですかね。
その通りだね。
はい、
やっぱ行かなきゃ分かんないもんね。
そうですね。
楽しかったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。